太宰治作、おとぎ草子より、浦島さん。浦島太郎という人は、丹後の水の絵とかいうところに実在していたようである。もちろん、一人暮らしをしていたわけではない。父も母もある。弟も妹もある。また大勢の召使いもいる。つまり、この海岸で有名な旧家の長男であったわけである。旧家の長男というものには、昔も今も一貫したある特徴があるようだ。趣味性。よく言えば、風流。悪く言えば、道楽。しかし、ほんの片手間の遊びである。その遊びによって、旧家の長男にふさわしいゆかしさを、人に認めてもらい、自らもその生活の品位にうっとりすることができたら、それでもうすべて満足なのである。兄さんには冒険心がないからダメね、と今年16のおてんばの妹が言う。好奇心を爆発させるのも冒険。また好奇心を抑制するのもやっぱり冒険。どちらも危険さ。人には宿命というものがあるんだよ。と何のことやらわけのわからんようなことを悟りすまして、みたいな口調で一人家を出て、あちらこちら海岸を徴用し、人はなぜお互い批評し合わなければ生きてゆけないのだろう。誰にも迷惑をかけないように、努めて上品な暮らしをしているのに、それでも人は何のかのという、うるさいものだ。もしもし、浦島さん。とその時足元で小さい声。なんだお前、こないだ助けてやった亀ではないか。まだこんなところにうろついていたのか。
うろついていたのかとは情けない。恨むぜ、若旦那。
私はこう見えても、あなたにご恩返しをしたくて、あれから毎日毎晩、この浜へ来て若旦那のおいでを待っていたのだ。それは遷慮というものだ。あるいは無謀と言えるかもしれない。また子供たちに見つかったらどうする。今度は生きては帰られまい。
気立ってやがれ。
また捕まえられたらまた若旦那に買ってもらうつもりさ。遷慮で悪うござんしたね。
私はどうしたって若旦那にもう一度お目にかかりたかったんだからしょうがねえ。このしょうがねえというところが
折れた弱みよ。
心意気分かってくんな。
身勝手なやつだ。
なんだ若旦那、自家到着してますぜ。
さっきご自分で批評が嫌いだなんておっしゃったくせに、ご自分では私のことを占領だの無謀だの、今度は身勝手だの盛んに批評してやがるじゃないか。
若旦那こそ身勝手だ。
私のは批評ではない。これは訓戒というものだ。風刊と言ってもよかろう。風刊耳に逆らうもその行を律すというわけのものだ。
はっ。気取らなきゃいい人なんだが。
いや、もう私は何も言わん。
私のこの甲羅の上に腰掛けてください。
お前はまあ何を言い出すのです。私はそんな野蛮なことは嫌いです。亀の甲羅に腰掛けるなどはそれは兄弟と言ってよかろう。決して風流の仕草ではない。
どうだっていいじゃないか、そんなことは。
こっちは先日のお礼として、これから竜宮城へご案内しようとしてるだけだ。さあ、早く私の甲羅に乗ってください。
何？竜宮？
お前はお酒でも飲んで酔っ払っているのだろう。
竜宮というのは昔から歌に詠まれ、
また新鮮譚として伝えられていますが、あれはこの世にはないもの。あれは古来、私たち風流人の美しい夢。
憧れと言ってもいいでしょう。たまらねえ。
風流の講釈は後でゆっくり伺いますから、
とにかく私の甲羅に乗ってください。あなたは冒険の味を知らないからいけない。
おや、お前もやっぱりうちの妹と同じような失礼なことを言うね。
いかにも私は冒険というものはあまり好きでない。あれは下凡だ。
私は先人の穏やかな道をまっすぐに歩いて行きたい。
その先人の道こそ冒険の道じゃありませんか。
いや、信じる力とでも言い直したらどうでしょう。
あなたに冒険心がないというのは、あなたには信じる能力がないということです。信じることは下凡ですか？信じることは邪道ですか？どうもあなた方紳士は信じないことを誇りにして生きてるんだから始末が悪いや。人の親切をさえ、あなたたちは素直に受け取ることを知らないんだからな。 後のお返しが大変だなんてね。私はただあなたと一緒に竜宮へ行って遊びたいのだ。歌と舞と美食と酒の国です。あなたたち風流人にはもってこいの国です。竜宮には指標はありませんよ。本当にな。そんな国があったらな。まだ疑ってやがる。なぜ私を信じないんです。怒りますよ。実行しないでただ憧れて、ため息をついているのが風流人ですか？いやらしいものだ。それじゃま仕方がない。仰せに従ってお前の甲羅に腰掛けてみるか。言うことすべて気に入らん。腰掛けてみるかとは何事です。腰掛けてみるのも腰掛けるのも結果においては同じじゃないか。疑いながら試しに右へ曲がるのも、信じて断固として右へ曲がるのも、その運命同じことです。人生には試みなんて存在しないんだ。わかったよ、わかったよ。それでは信じて乗せてもらおう。よーし、来た。かくして竜宮の正門に着く。案外に小さい。真珠の山の裾に稽古を発してちょこんと立っている。浦島は亀の甲羅から降りて亀に案内をせられ、格子をかがめてその正門をくぐる。あたりは薄明である。そうして神官としている。静かだね。恐ろしいくらいだ。地獄じゃあるまいね。しっかりしてくれよ、ま旦那。王宮というものはみんなこのように静かなもんだよ。簡素幽水というのがあなたたちの風流の極致だろうじゃないか。慣れてくると、この薄暗いのは何とも言えず、柔らかく心を休めてくれ。足元に気をつけてくださいよ。滑って転んだりしては醜態だ。
その、乙姫の部屋というのはどこにあるの？
見渡したところ、一目一層も見当たらんじゃないか。どうも田舎者には困るね。でっかい建物やごてごてした装飾には口を開けて、おったまげても、こんな幽水の身には一向に感心しない。浦島さん、あなたの条文も当てにならんね。伝統の教養とやらも聞いて冷や汗が出る。正統の風流人とはよくも言った。人真似小真似の風流ごっこは、まあ、これからやめるんだね。
かすかに、琴の音が足元に聞こえる。
柔らかで儚く、そうして変に上々たる余韻がある。
不思議な曲ですね、あれは。何という曲ですか？
聖帝。
聖帝？
神聖の聖の字に諦め。
あ、そう。聖帝。
浦島は初めて海の底の竜宮の生活に自分たちの趣味と段違いの崇高なものを監督した。いかにも自分の条文などは当てにならん。伝統の教養だの、正統の風流だのと、自分が言うのを聞いて亀が冷や汗をかくのも無理がない。これからはお前の言うことは何でも信じるよ、聖帝。
なるほどな。
さあ、ここから飛び降りますよ。こうして両腕を広げて一歩足を踏み出すと、ゆらゆらと気持ちよく落下します。まっすぐに降りていくと、ちょうど竜宮の正殿の階段の前に着くんです。さあ、飛び降りますよ。
亀はゆらゆら沈下する。
浦島も両腕を広げ、一歩足を踏み出すと、亀と並んで正殿の階段の前に立っていた。そこに、青い薄布を身にまとった小柄の女性が、かすかに笑いながら立っている。薄布を通して真っ白い肌が見える。
乙姫か。
決まってるじゃありませんか。何をへどもどしてるんです？さあ、早くご挨拶をなさい。
でも、何と言ったらいいんだい？私のような者が名乗りを上げてみたって、どうにもならないし。
土台どうも私たちの訪問は唐突だよ。あなたのことなんかもうとうにご存知ですよ。ただ丁寧にお辞儀しておけばいいんです。警戒なんてケチ臭いことは天で知らないお方ですから、遊びに来ましたよ、と言えばいい。
まさかそんな失礼な。ああ、笑っていらっしゃる。とにかくお辞儀をしよう。
乙姫は無言でくるりと後ろを向き、そろそろと歩き出す。乙姫の背後には、メダカよりももっと小さい金色の魚が、
無数に固まってピラピラ泳いで、乙姫が歩けばその通りに従って移動し、その様は金色の雨が絶えず乙姫の身辺に降り注いでいるようにも見えて、さすがにこの世のものならぬたっとい気配が感じられた。
あなた、どこ行こってんですか？
いや、何別に。だってお前、あのお方が。
別にあなたをどこかへ案内しようとしてるわけじゃありません。
もうあなたのことなんか忘れてますよ。
ここが竜宮なんです。この場所が。
まあ、ここでお好きなようにして遊んでるんですね。
これたちでは不服なんですか？いじめないでくれよ。あのお方がお迎えに出てくださっていたので、後についていくのが礼儀だと思ったんだよ。それなのに私に何か別ないやらしい下心でもあるみたいな変な言い方をするんだもの。ひどいじゃないか。
そんなに気にしちゃいけない。乙姫はおっとりしたもんです。あなたは私の恩人ですからね。お出迎えするのは当たり前ですよ。
乙姫はご自分の家へやってきた珍客を階段まで出迎えて、あとはあなたのお気の向くままに勝手に幾日でもここで遊んでらっしゃるようにと、そ知らぬふりして、ああしてご自分のお部屋に引き上げていくというわけのもんじゃないんですかね。
いや、そう言われてみると私には少しわかりそうな気がしてきたよ。こんなのが真の鬼人の接待法なのかもしれない。客を迎えて客を忘れる。しかも客の身辺には美酒珍味が全く無造作に並べ置かれてある。客もまたそれにことさらに感服したような顔つきをする必要もない。寝転んで知らんふりしていたって構わないわけです。主人はもう客のことなんか忘れているのだ。しかも自由に振る舞ってよいという許可は与えられているのだ。食いたければ食うし、食いたけなければ食わなくていいんだ。酔って夢うつつにことの根を聞いていたって、あえて失礼には当たらぬわけだ。ああ、客を接待するには、すべからくこのようにありたい。何のかのとろくでもない料理をうるさく進めて、くだらないお世辞を交換し、おかしくもないのに、やたらにおほほと笑い、まあなんて珍しくもない話に大行に驚いてみせたり、一から十までそばかりの釈放を行い、あっぱれ上流の客あしらいをしているつもりの、ケチくさいコリコーの大馬鹿野郎どもに、この竜宮のようなもてなしぶりを見せてやりたい。
さあ、サラチャーシー。しかしそんなに興奮して、心臓麻痺なんか起こされても困る。
まあ、この物岩に腰を下ろして、応答の酒でも飲むさ。
応答の花びらだけでは、少し匂いが強すぎるかもしれないから、応答を五六粒と、一緒に舌の上に乗せると、シュッと溶けて、適当に総量のお酒になります。混ぜ合わせの仕方一つで、いろんな味に変化します。
浦島は今、ちょっと強いお酒を飲みたかった。
花びら三枚に応答二粒を添えて、下端に乗せると、たちまち口の中いっぱいの美酒。軽快に喉をくすぐりながら通過して、体内にポッと明かりが灯ったような嬉しい気持ちになる。
これはいい。まさに憂いの玉葉吐きだ。
憂い？
何か憂鬱なことでもあるんですか？
いや、別に。そんなわけではないが、
と照れ隠しに無理に笑い、それからほっと小さなため息をつき、ちらと乙姫の後ろ姿を眺め、
乙姫は一人で黙って歩いている。薄緑色の光線を浴び、透き通るようなかぐわしい海藻のようにも見え、ゆらゆら揺れながらたった一人で歩いている。
竜宮には夜も昼もない。
いつも五月の朝のごとく爽やかで、木陰のような緑の光線でいっぱいで、浦島は幾日をここで過ごしたか見当もつかぬ。その間浦島はそれこそ無限に許されていた。
浦島は乙姫のお部屋にも入った。乙姫は何の嫌悪も示さなかった。
そうして浦島はやがて飽きた。陸上の貧しい生活が恋しくなった。お互い他人の批評を気にして泣いたり怒ったりケチにこそこそ暮らしている陸上の人たちがたまらなく可憐で、そうしてなんだか美しいもののようにさえ思われてきた。浦島は
乙姫に向かってさようならと言った。この突然のいとまごいもまた無言の微笑でもって許された。乙姫は竜宮の階段まで見送りに出て黙って小さい貝殻を差し出す。まばゆい五彩の光を放っているきっちりあった二枚貝である。これがいわゆる竜宮のお土産の玉手箱であった。雪はよいよい、帰りは怖い。また亀の背に乗って、浦島はぼんやり竜宮から離れた。変な優秀が浦島の胸中に湧いて出る。ああ、いつまでもあそこにいた方がよかった。しかし私は陸上の人間だ。どんなに安楽な暮らしをしていても、自分の家が、自分の里が、自分の頭の片隅にこびりついて離れん。美酒によって眠っても、夢は故郷の夢なんだからな。ああ、どうもいかん。寂しいわい。おい、亀。なんとかまた景気のいい悪口でも言ってくれ。お前さっきから一言ものを言わんじゃないか。私が竜宮から食い逃げ同様で帰るの、お前は怒ってるのかね。言わんじゃいけねえ。陸上の人はこれだから嫌さ。帰りなくなったら帰るさ。どうでもあなたの気の向いたようにと、初めから何度も言ってるじゃないか。でもなんだかお前、元気がないじゃないか。そういうあなたこそ、妙にしょんぼりしているぜ。私はどうも、お迎えはいいけれど、このお見送りってやつは苦手だ。雪はよいよいかね。シャレどころじゃありません。ため息ばかり出て何を言っても白々しく、いっそもうこの辺でお別れしてしまいたいようなものだ。やっぱりお前も寂しいのかね。今度は随分、お前のお世話にもなったね。お礼を言います。亀は返事をせず。なんだそんなことと言わぬばかりにちょっと甲羅を揺すって、そうしてただせっせと泳ぐ。あのお方は、やっぱりあそこで、たった一人で遊んでるんだろうね。私にこんな綺麗な貝をくれたが、これはまさか食べるものじゃないだろうな。ちょっと竜宮にいるうちに、あなたもバカに食い意地が張ってきましたね。食べるものではないようです。中に何か入ってるんじゃないんですか。でも、開けてみない方がいいかもしれません。きっとその中には、竜宮の精液みたいなものがもこもってるでしょうから。それを陸上で開けたら、奇怪な蜃気楼が立ち上り、あなたを発狂させたり何かするかもしれないし、あるいはまた海の潮が噴出して大洪水を起こすことなどもないとは限らないし、ろくなことが起こらないような気がしますよ。そうかもしれないね。あんな高貴な竜宮の雰囲気が、もしこの貝の中に秘められてあるとしたら、陸上の俗悪な空気に触れた時には、大爆発でも起こすかもしれない。まあ、これはこうしていつまでも大事に。家の宝として保存しておくことにしよう。すでに海上に浮かぶ。太陽の光が眩しい。ふるさとの浜が見える。浦島は今は一刻も早く我が家に駆け込み、冒険とは信じる力だ。この世の風流なんてものはケチくさいサルマネだ。真の情本というのは聖帝の境地さ。批評なんてうるさいものはないんだ。わかるかね？無限に許されているんだ。客を忘れているのだ。わかるまい。などと、たった今聞いてきた新知識を、めちゃくちゃに振り回してやろうと意気込む。亀に別離の挨拶するのも忘れて、右輪に飛び降り、あたふたと聖火に向かって急げば。どうしたんでしょう、元の里。どうしたんでしょう、元の家。見渡す限り、あれの原。人のおかげなく、道もなく、待つ吹く風の音ばかり、という段取りになるのである。浦島は散々迷った末に、とうとうかの竜宮のお土産の貝殻を開けてみるということになるのであるが、ここに妙な腑に落ちない問題が残っている。浦島はその竜宮のお土産を開けてみると、中から白い煙が立ち上り、たちまち彼は300歳だからおじいさんになって、だから開けなきゃよかったのにつまらないことになった、お気の毒になどというところでおしまいになるのが、一般に伝えられている浦島さん物語であるが、私はそれについて深い疑念にとらわれている。この竜宮のお土産も、 乙姫の深刻な復讐、あるいは懲罰の意を秘めた贈り物であったのか。浦島のわがままを一つも許さず厳罰を課する意味であの貝殻を与えたのか。いや、それほど極端の悲観論を唱えずとも、鬼人というものはしばしばむごい長老を平気でするものであるから、乙姫も全く無邪気のいたずらのつもりでこんな人の悪い冗談をやらかしたのか。あの真の情本のはずの乙姫がこんな始末の悪いお土産を与えたとは不可解極まることである。私はそれについて長い間思案した。そうしてこの頃に至ってようやく少し分かってきたような気がしてきたのである。つまり私たちは浦島の300歳が浦島にとって不幸であったという先入観によって誤られてきたのである。気の毒だ、バカだなどというのは私たち俗人の勝手な妄談に過ぎない。300歳になったのは浦島にとって決して不幸ではなかったのだ。浦島は立ち上る煙それ自体で救われているのである。いわく年月は人間の救いである、忘却は人間の救いである。竜宮の高貴なもてなしもこの素晴らしいお土産によってまさに最高潮に達した感がある。思い出は遠く隔たるほど美しいというではないか。しかもその300年の将来をさえ浦島自身の気分に委ねた。ここに至っても浦島は乙姫から無限の許可を得ていたのである。寂しくなかったら浦島は貝殻を開けてみるようなことはしないだろう。どうしようもなく開けたらたちまち300年の年月と忘却である。これ以上の説明はよそう。日本のおとぎ話にはこのような深い慈悲がある。浦島はそれから10年幸福な老人として生きたという。